こんにちは、遠藤克樹です。青木毅の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。阪神ダメでしたね。
クライマックスシリーズ、
クライマックス、今ファイナルステージっていうのね、始まってますけどね。
これもう放送の時にはもしかすると日本シリーズも終わり、
そうね、
みたいなタイミングかもしれないです、ね、いや
阪神負けたなと思って、日ハムどうかなと思って、ね、日ハムもこれいっぱいで、もうこれ厳しいな、もう9回裏か、ワンアウト、もうこれあかんな思ってたら、なんとびっくりしたわ。
ファーストステージのあれですか、
日ハムと
10回裏逆転の、
そうそう、まず9回から始まったんですよ。
9回から始まり、万波のホームランで、
そうそうそう、はいはい、打ったわみたいな。私あれネットで見てたんですよ。
はいはいはい、
ヤフーであれハイライトでずっと追っかけて、
結構見てるんですね。
いやいやいやいや、びっくりしましたよ、打ったーみたいな。
いや、あれね、たまたま私出張で札幌行ってて、テレビつけてて、見てて、そしたら10回表かなんかでテレビの放送が終わって、みたいな。めっちゃ気になる。でも速攻ラジオ。
いやー、ねえ。
で、ファイナル行ってね。まあ、今このタイミングだとまだファイナルステージ始まってないんでどうなるかわかりませんけど。なんでこの話したんですか？
いやいやいやいやいや。まあまあ、ひちょりさんね。
ああ、
ひちょりさんも出ていただきましたね。何回でしたあれ。
ちょっと待ってください。
うん。
いきなり振りますね。393回ですね。2年前。そうですよ。それこそ日ハムの一軍コーチに就任されたのが決まったタイミングでゲストで出てくださって、ね、セカンドキャリアのスタートは、青木先生の書籍読んだんですって話をしてくださった。
いや、嬉しかったですね。質問型営業ね。
そうだ、ダイヤモンド。
ね、
そうです、そうです。
いやいやいや、本当にあれは興奮しました。まあどうなってるかやね、これね。
本当ですね、このタイミングでね、ちょっと気になるところですけども。
そうそうそう、
まさかそんな、前回アイスブレイクの話したんですけども、まさかその、典型的なアイスブレイクの野球というのをね、持ってきた青木さん。
そうそうそうそうその続きやね、
その続
きね、
アイスブレイクのね。ただアイスブレイクはあくまでもシンプルに質問すればいいというのがね、前回の回ですので、ぜひそちらも聞いていただきたいですけれども。
そういうことでございます。はい、
本日の、
はい、
質問早速一応聞かせてください。
はい、
今日はですね、今日は質問だけですね、いきたいと思います。上司からしっかりとヒアリングをして相手のニーズを掘り起こしなさいと指導されます。しかし日本語ですので言ってることはわかるのですが、現場で実際にどのような質問をし、どこまで何を掘り下げて質問をすることがニーズの掘り下げなのかがわかりません、私としては質問したつもりでも上司からはもっと掘り下げられると声を大にして言われるばかりで、何が足りないのかわかりません。何かヒントをお願いいたします。
なるほどね、
ありがちなね、営業
の上司も見本見せてくれたらいいのにね。
あのですね、世の中の営業で見本を見せられる上司はあまりいないんですよ。
いや、それが見本を見せるか、ロープレーを付き合ってあげるとかね、こういう具合やというね。
あるいはやってごらんと。大体、だから掘り下げが足りんのやって言うんだけど、どこがっていうのが言う。
そうそうそうそうそうそう。どこが言うたら、そんなもんは自分で考えろみたいな。
本当にね、なりがちなロープレーですけどね、営業の。
いやいやいやいや、
改めてだからさ、
はい、この掘り下げる、まあ確かにね、ニーズを掘り下げる、ニーズの掘り下げって何でしょうね、遠藤さんね。
何ですかね、ニーズの掘り下げね、すごく大事なテーマですよね。
そうそうそうそう、
ただこれどうなんですか、これ私の見解はですね、質問型営業ちょっと枠外して話すと、どっちかというとマーケティングの仕事が多い、
そうですね、そっちの立場ですよね、
はい、掘り下げる前に、もう何がニーズなのかをきちんと特定して言語化しない限りマーケティングはかけれないですよね。事前にこういった人たちはこういったところが一つのキーワードとなって引っかかってニーズなんだとか、
なるほど、
まずはここに引っかかってその次に喚起するためにはみたいなことを設計していく感じなので、
はいはいはい、
掘り下げるために 問をするっていうよりも、もうとにかく事前にそこを言語化してないと何もできない仕事だなっていう感じがしてるんです。どうなんですか、この辺営業に似てるんですか。
だから結局どういうことが、課題ですかっていうようなことですね。で、いや、こういうことを何とかしたいと、
うん、まさにそう思います。
そうですね、うん、なるほどって、それはなぜですかと、うん、他にありますかとかね、
うんうん、
その中で一番こう今、ね、解決したいってことはどれですかって言ってやればニーズ、
まさにそれをやって並べた結果、うん、一番大事な最優先順位のトップに当たるキーワードが何かっていうのを特定することがすごい大事っていうのが、うん、多分マーケティングだと思います。
そう、そういう質問ができるの入り口もこれあるわけですよね。いくつもある中でっていうような、これ業種によってもまた違いますけどね。
でも基本的にはやっぱ考え方は一緒ですよ、ね、
うん、そうそうそう。でそれの一つ特定をしたら、じゃあそれは なぜ、課題なのか、
うん、
ということですね。基本的にね、やっぱりなぜなんですよね。
なぜ
掘り下げは、なぜそう思う、なぜそれが課題になってるのか、なぜそういうようなことをが起きてるのか、うん、なぜそういうふうに思うのかって、うんうん、まあトヨタの6段階のこう掘り下げと一緒で、最終的にそのニーズの動機な、動機というかニーズのこの、うん、そこを何とかしないといけないというその、うん、気持ちですよね、
うん
うんうん、あるいはそういう状況ですよね。
なんかこの枯渇したというか、これじゃいけない、うん、さっきでも課題とおっしゃいましたけど、課題意識みたいな感じですよね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、でたどり着くっていうことでさ、ずっと質問していって、なるほどそういうことで何とかしたいっていうことですねと、
あ、
いうことでたどり着いたら掘り下げということになるんじゃないですか。
その時に、
ええ、
掘り下げ、まあ、あえてちょっとこのご質問者の方の言葉を借りて、掘り下げられたという判断は、
うん、
どこでするんですか。
自分が納得いったら、それでここを何とかしたいっていうことなんやなっていうことが分かったら、
あ、こちらがね、
そうそうそう、
専門アドバイザー側の方が、
そうそう、だから人の募集で困ってるんだけどね、じゃ あそうなんですね、そのためにどんなことされてますっていうんじゃまだ掘り下げになってないわけですよ、
うんうん
うん、例えばなぜ困ってるんですかとか、うん、どういうふうにどういうことで困ってるんですかとかいうようなことで掘り下げてたら、うん、そしたらそこは何とかしたいですねっていうことになりますよね。
なるほど、
うん、ということですわ。
そういう意味で言うと、じゃあ一つ非常にシンプルに書いていただきましたけど、
ええ、
こちらが納得できるかっていうのが一つの掘り下げられたかどうかの基準の位置ということですね。
はいはい。
で、その時の、まあ、テクニックも含めたところで言うと、なぜの掘り下、なぜをこう、掘り下げていくっていうのがポイント。
うん、そうそうそう。
うん。
で、相手も、なるほど、そういうことだ、なんだなという気がつく。うん。そうすると、初めて、じゃあそこどうしていくかという解決に向かいますよね。
なるほどですね。
うん。だからそのニーズの掘り下げっていうのは多分浅く終わってるっていうことを上司が言うんだと思うんですよね。
なんかニーズって言葉がなんかこう分かりにくくするんです
ね、
うん、
難しいですね。
ニーズって欲求みたいなイメージがある、
まあ、ニード喚起ですから、必要性とかね、いうようなことですよね。
なんか欲しいみたいになっているかどうかっていうだけではないですよね、今の話、
うんうんうん、
欲しいというよりも、いや、これは確かにどうにかしなきゃなっていうのもニーズなわけですよね。
課題ですよね。
課題ですよね、
うん
うん、ああ、でもなんかあまりにズバリ回答いただきすぎて、
いやー、だけどその掘り下げがやっぱりこう、まあ、そこまで聞くのはどうかなみたいなところあるんですよね。
あ、抵抗をね、こちらが、
そうそうそうそう、あんまり聞きすぎるのもどうかなみたいなね。
前回のアイスブレイクで聞きすぎて、なんで根掘り葉掘りこんなこと聞かれるのに近くてその課題意識もあんまり聞きすぎると大丈夫かなみたいな不安がこっちが持っちゃうのはありますよね、聞く方。
まあ、だけどやっぱりそれこそお役立ちに行ってるんで、専門アドバイザーとして、うん、お役立ちに行ってるんで、はいはいはい、うん、そこはやっぱりその、うん、分野のこと、まあ、今の話でいけばアプローチの最終段階でやっぱり相手の課題 感とかそれについての深掘りをして、うん、そこの解決に乗り出すための提案ができるということですから、
はいはいはい、
やっぱり聞かないといけないですよね。あの昔はよくねこういうふうに言ってたんですよ。なるほどそこですねっていうね言葉使えって使いましょうなんて言って言ってる時もありましたよね。
それは青木先生が昔指導の中でど
う
ですか。
そうそうそう、ずっと聞いていって、うん、でそのニーズのことを深掘りしていって、一番の問題っていうところが分かったと。なるほどそこですねっていう、うん、だから人が足らん、募集を しないといけないと。それはなぜその必要なのかと、
うん、
言ったら、やっぱりこう仕事が回っていかないと、うん、そうするとどうなるのかっていうようなことでずっと掘り下げた時に、やっぱり何としてもこのね春までには欲しいんだと。なるほどそういうことですねと、うん、いうことで、じゃあそのことについて考えていきましょうという形に、ね、なっていくっていうことですよね。
共通の課題をちゃんと共有し合えたかどうかみたいな感じですか。
そうですね、共有して一緒に考えて、
はいはい、
うん、それでそのことを掘り下げていくっていうようなことですよね。
というところができるとニーズが掘り下げたと言える。
そうそうそ
う、ということですね、
うん、だから、まあ、まあ簡単にはもうなぜが一番いいんですよね。なぜ、うん、なぜなぜなぜなぜって、まあそれしつこくなりますから、ちょっと言葉を変えてみるとかね、うん、ということはどういうことですかとかいうことでもいいと思うんですけど、掘り下げて自分がやっぱり納得いく、うん、相手も気がつく、真の問題というところに気がつく、
はいはいはい、
うん、そうするともうあとはその一気に解決について考えていくということですよね、う
ん、まさになんかポロッとキーワードが出た気がしますが、真の問題なんでしょうね、
うん、
結果そのなぜで行き着いて、ね、それが初め課題入っていくけど、その課題を作っている真の問題はこれですね、そこですねっていうのが共通で持てた時に初めて、
そうそうそう、その時に初めて解決に入っていけると。
その時には共に解決しようというスタンスですもんね、お互い。
そうそうそうそう、だからその浅いっていうのは、あ、じゃあここですねって勝手に営業の方がもう提案へ入っていくと、
うんうん
うん、まあ相手はそうかもしれんけどなみたいなね、というところで提案に入っても刺さんないですよね。
確かにそうですね、うん、納得ですからね結局。
そうそうそうそうそう、うん、
いや、あまりにズバリな回答をいただいて、非常に、軽快な。
軽快。
軽快。
日頃軽快違うんかよ。
日頃は軽快さはね、ちょっとあまりだと。まあでも、本当にそうですよね。課題から入り、真の問題を共通認識持てた時に初めて、じゃあ、お役に立てますという気持ちが、だから、湧き起こるわけですね。
そうそうそうそう。うん、そういうようなことですね。
そのニーズってよりも真の問題を共通認識持てるかというふうに言った方が、
まあいいかもしれないですね。ニーズって分かりにくいですよね。
ニーズってなんかね、その欲望、うん、欲求欲しいみたいな話ですもんね。
うん、分かりにくいとこありますよね、
うん、ということですね。
はい、
いや、まさにズバリ回答、今日ぜひねこの回生かしていただけたらと思います。ということで、はい、終わりましょう。青木先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。